経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証グロース上場、証券コード7096、ステムセル研究所代表取締役社長清水貴文さんにお越しいただいています。清水さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは早速ではありますが、ステムセル研究所の事業内容のご紹介をお願いいたします。
我々ステムセル研究所は、再対血や再体っていうお母さんと赤ちゃんをつないでる、組織から出てくる細胞を将来の再生量に備えて保管するという仕事をさせていただいています。
はい。それが様々使えるといいますか、取っておくととってもその子にとって、素晴らしいものになるんですよね。
あ、そうですね。神経を再生したりする機能がありますので、今臨床ではですね、脳性麻痺であったりASD 自閉症ですね、こういったものに対して再生量として用いられるようになってきてます。
はい。再体再体血というのはへその緒に関係するものとなるようです。また後ほどじっくりと事業内容について伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では清水さん、生年月日を教えてください。
1973年の3月17日です。
ご出身はどちらでしょうか？
岡山県岡山市の出身です。
子供の頃ご自身ではどのようなお子さんだったと思われますか？
なんかいろいろと妄想がちな子供だったと思うんでいろんなことをイメージしたりとか、はい、考えたりするのが好きな子供だったかなっていうふうに思います。
その妄想の種類はSF のような空想か、それとも現実にこういうことが起きたらどうなるだろうっていうリアルなものか、どのような形でしょう？
割と両方でしたね。でなんか夢でですね、続きものの夢を10日ぐらい見るとかですね、なんか不思議な、ずっとなんか追っかけられてるんですけど怪獣に、はい、それを寝るたびに見るみたいな、そんなことも経験しましたね。割となんかそういう妄想がちな子供だったと思います。
テレビ番組みたいですね。
そうなんでも続きから始まるんですよ、っていうのがすごい不思議で、これがもはや夢なのか現実なのかよくわからなくなるっていうのを覚えてますね、ちっちゃい頃。
すごい詳細な夢見るタイプの子さん
ね。そうですね、今でも割と具体的な夢見たりしますね。
そういう経験がありますと、そっちのが学問にとか考えられたりはしたのでしょうか？
あ、全くそれはないんですけれど、ただやっぱり好きなもので、小説とかでも読みながらこう情景を想像したりとか、なんかそんなことをよく今でもしてますし、でも小さな頃からその辺は変わらないのかなっていうふうに思いますね。
お家でなんかそういうような会話があったりとかしたのでしょうか？
ないんですけれど、他にですね、はい、本が中国の昔の史記とかですね、三国志とか置いてて、はい、それまあ読みながらその情景を思い浮かべるとかですね、そういうことがなんかまあそういうのも含めて妄想がちな子供時代、はい、今でも割と会社でも仕事でもそうですよね。なんかちょっとこうなったらこうなる、どうなるんだろうみたいな、こう妄想しながら仕事してるところがあるんで、なんかそこ変わんないかなっていうふうに思います。
清水さんのお父様がお医者様でいらっしゃるということなんですけれども、何かそのあたりのご影響はありましたでしょうか？
特にそんな大きな影響はなかったんですが、父も本が好きで、父の本棚にあった本をずっと読んでた記憶があります。
ご縁があって日本トリムに社会人のスタートとしてご入社されたということなんですけれども、これはどういったご縁だったのでしょうか？
たまたまですね、日本トリムの、上場会社なんですけれど、今ですね、今会長されている森沢会長と私の父がある人会して知り合いで、そこの紹介で入れていただいたんです。
あ、そうでしたか。
そうなんです、はい。
中ではどのようなお仕事をご担当されたのでしょうか。
当時ですね、日本トリム上場前でして、はい、ちょうどその上場の申請作業、書類を作った、まあ、いわゆる一の部二の部とかですね、うんうんうん、作ったり、証券会社さんといろいろお話をさせていただいたりとか、一番最初やってたのはそこですね。うん、そういう意味では日本トリムの時に上場、店頭公開ですね、当時ですね、うんうんうん、でその後東証2部、東証1部という指定買いも経験して、はい、でその後、今の、あの会社で、まあ、グロスの当時マザーズですね、2回承認をもらってるんです、うんうんうん、1回コロナで延期になった組なので、うんうん、そういう意味でなんかその申請承認っていうのを5回ぐらいあのトータルでは経験してるっていう、まあいろんな
経験全部入ったんだってことですよね。
書類作るの得意ですよ。
あ、そうですね。もう5回もやったら
なんかあのお声掛けいただいたら皆さんよろしく
お願いします。そしてこのステグジェル研究所に移られたということなんですけど、ここのご経緯はどういうことでしょうか。
あ、はい、あの当時日本トリムで私経営企画の担当をしてまして、うん、マイマンデーとか新規事業とか、うん、やってまして、でたまたまその銀行さんの紹介で今の私の会社ですね、ステムセル研究所の、まあ、あの MA の話があって、はい、そこをやってて、まあ、あのその流れでそのままもう今8年目になりますけど、あのこの会社をやらさせていただいてます。
はい、このなかなかその再対決、再対の細胞を扱う企業というのは最初どのようなご印象がありましたか。
あ、全くあの新しい仕事でしたし、まあ、当時業績もあんまり知名度も高くなくて、まあ、あまり良くなかったので、あの、まあ、逆にですね、あのニッチだし競合がいないし、うん、あのやり方によってはすごく伸ばせるんじゃないかっていうので、うん、まあ、すごく興味を持ってなんで、そういう専門家ではないんですけれど、はい、うん、まさに KPI を立ててそれをこうクリアして成長させていくって、はい、まあ、こうすごく面白いフェーズを経験させていただいたなというふうに思ってます。
社長に、なると決まった時にはどのように思われましたでしょうか。
あ、まあ、まさに本当にあの伸びしろがある会社で、打てば響くじゃないですけど、はい、やれば伸びるなと思ったので、すごくあの楽しみにしてスタートしました、ね、はい、ただ、まあ、当然 そんなに、まあ、業績良くなかったので、まあ、若干不安な面もありながら、まあ、でも楽しみにスタートしたっていうあの記憶があります、
ね。あ、そうですか、はい、もう本当、あ、これはしっかりやれば未来がすごいぞっていうお気持ちで。
そうです、はい、
そうでしたか、はい、あの社員の皆さんにご挨拶されたかと思うのですが、その時の言葉で何か覚えてらっしゃるものありますか。
あ、やはりですね、あの、まあ、良い会社にしていきましょうっていうお話をしてて、まあ、僕もその日本トリムで創業者の森沢会長から教えていただいたことが、まあ、社会に良いことをしている会社で、待遇が良い会社で、働く環境が良い会社、これが3つ揃えば良い会社なんだっていうのをずっとこう教わってきてたので、はい、それをそのままお話をした記憶があります。
ありがとうございます。さて、ここまで聞いてまいりました、皆さんに清水さんの人となりどのように伝わりましたでしょうか。後半では組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。今日のゲストは東証グロース上場、証券コード7096、ステムセル研究所代表取締役社長清水貴文さんです。
御社はこの再対決の分離保管を行う細胞バンク事業、まあ、これがメインビジネスということなんですけど、まあ、先ほどもおっしゃってたその再対決再対っていうのは、いわゆるへその緒と、あの要はお母さんと赤ちゃんを結んで栄養を送ってるところですよね。
そうです、赤ちゃんはあのご存知のとおりお母さんの中の中で羊水に、囲われて、
ね、
大きくなるわけですね、うん、じゃあどうやって酸素とか栄養を得てるかっていうと、うん、まさにへその緒、細胎の中を流れてる血液である細胎血を通じてお母さんから栄養を得てる、うん、で大きくなっている、うん、なのでその再対決にはですね、非常に貴重な細胞がたくさん含まれてまして、例えば血を作ったりとか神経を作ったりする細胞を作る、あのあります。これが近年再生医療に使えるんじゃないかっていうことが、分かってきまして、その再対決を使って今、先ほど少しお話しましたけど脳性麻痺であったりとか、その神経の病気の治療を、治療法がない病態に対してアプローチするっていう使われ方をしてるですね、今。
なるほど、これだから生まれた時以外は取れないんですよね。
そうです、
もうだいたい本来は今まで捨てちゃってたと。そうです、ことですよね。
おっしゃる通りです。あの、うん、もう、保管しなければ捨てる、医療廃棄物として捨てるものなので、それが本来捨てられるものが今こう再利用されるというか、うん、あの医療に使えるっていうのはすごく意義があることだと思うんで
そうですよね。なんか僕昔自分のやつ見せてもらったことありますけど、なんか干からびたなんかちっちゃないなんかあの切り箱みたいな入ったやつを僕自分のやつ見たことあるんですけど、はいはい、あれですよね。
あれです。僕も持ってます。多分まだ
昔の人ってあれ撮ってたんですよね。
そうですそうです。なんかそういう習慣があった。うん、何か記念であり貴重なものとしてやっぱり、うん、あの取り扱ってたんじゃないでしょうか。今はそれを再体に関しては、うん、もう生きたまま凍結を保管できる時代になってる、
うん。そうですね。あの干からびたら死んじゃってるから。
あれはもう細胞内
ですね。あれはもうダメだから。それを冷凍保管、
そうです。
マイナス何度とかでやるんですか。
液体窒素なのでマイナス200度近辺です。今190度から200度ぐらいの間で保管するんですけど、そうすれば解凍して培養すると細胞がまたニョキニョキと増えてくるんですよ。
生きてる状態でどこが変わらせちゃうという形ですか。なるほど。今赤ちゃんって年間何人ぐらい生まれてるんですか、日本では。
あ、今あのご存知の通り、まあ、少子化の傾向は、
うん、そうですよね。めっちゃ減ってるんですよね。
あのコロナでまたですね、あと減ってるんですが、70万人ちょっとぐらいまで今、うん、お産の数は減ってます。私、団塊ジュニア世代なんですが、当時は200万人ぐらい生まれてましたので、まあ、3分の1ぐらいになってるっていうことです
ね。ことですよね、はい。で、御社でいうと何人ぐらいが、この再体、再体血を保管されてるんですか。
今だいたい1万人ぐらい、年間1万人ぐらいの方が、再体血を保管される。
ということは70万人生まれてて、そのうち1万人ということは 1.4%、 1.5 ちょっといかないかなというぐらいですか。
そうですね、はい、今それぐらいです、はい。
なるほど。ちなみにどれぐらいの費用っていうのがかかるんですか。
10年間保管するプランがあるんですけれども、うん、それで合計で、いろんな処理する費用と保管費用全部込みで25万円になります、
ね。あ、25万円で置いといてもらえる。10年間と置いといてもらえる。
10年換算で考えると月々にすると大体まあ2000円から2000ちょっとぐらいなので、うん、まあそう考えていただくと、うん、まあ確定の保険ぐらいの金額ではあるんです、
ね。なるほど。で、これを取っておくと、その子供が将来そのある一定の病気になった時に再生医療として使える可能性があり、今どんどんどんどん研究が進んでるんですよね。
そうですね。もうすでにアメリカが先行してるんですけれども、うん、アメリカではフェーズ2まで、臨床試験を終了してですね、もう一定の効果があるっていうことも明らかになってまして、あの医師の裁量権で、あの自由にこの治療ができる時代になってきてます。すでにもう数百人の、お子様が、まあ、脳性麻痺であったりとか、そういったものに対して細胞治療を受けられて、我々の保管者の方でも日本ではまだ再生医療にの法律に基づいてフェーズ1が終わったところなんですけれども、アメリカでは治療ができるので、細胞を持っていかれて向こうで治療される方っていうのも増えてきてます。
なるほど。
もう今のところは海外アメリカでやるっていうのがしちゅ
う
ると。
そうですね。
ただ将来的には日本でもと。そうですね。
日本も高知大学で臨床研究が進んでまして、もうフェーズ2が始まる予定になってますので、まあ、このまま進んでいけば、まあ、アメリカですでに成功している臨床研究ですので、日本でもそういった形で治療できる時代が来るというふうに思ってます。
なるほど。で、これ、御社のこの細胞バンク事業っていうのは、ほぼオンリーワンのビジネスということなんですけど、はい、競合ってないんですか。
そうです。実質もゼロと考えていただいていいと思います。厚生労働省に届け出制の事業になってまして、保管数も公開されてるんですけれど、まあ、ある一社さんがその再体血保管っていうのはメインの仕事じゃなくて、あの一部こうそういう、あの研究的にやられてるところがあるんですが、厚労省のデータによるともう我々ほぼ 99.9%。
なるほど。 99.9% だったらほぼ 100%
とか、ほぼ 100%
オンリーワンの独占企業であると。
まあそうですね、はい、
そういうことですね。なるほど。でとすると御社の売上高利益っていうのは、その今1万人の方が保管されているのが2万3万と、まあ、最大値は70万だと思うんですけど、はい、日本人の生まれる数ということだと思うんですけど、これに増やすっていうのが一番ですか。
あ、そうですね、はい。だいたい今のままでもですね、こう、やっぱり知らないとやっぱり保管はしていただけないので、もうほっといても増えるわけではありますけど、きちんといわゆるマーケティング活動していけば、まあ、自然と 3% 程度までには伸びると思ってまして、したがってまあ今 1% ちょっとですので、あとまあ、あの3倍程度ですね、ここまでは自然増でいくんじゃないかなというふうに思ってます。
で、新型コロナショック、まあ、ここがあって、やはり病院っていうのがすごく行きづらくなったというか、患者でさえあまり来てこないでというような状態だったと思うんですけど、御社がやはりそういう告知で営業なんて無理ですよね。
あ、そうですね。それまでただやっぱり病院の中で PR させていただけるっていうのはすごくこう
一番効きますよね。
制約率っていうのはすごく高いチャンネルでしたので、そこへまあ注力逆にしてたんですけれども、 まあ、コロナでその病院に出入りできない、おっしゃる通りできない時にですね、うん、あれこれは困ったなということで、うん、一方全然全くやってなかったオンラインの広告とかですね、
は
い
は
い、
ネット広告、
いわゆる SNS であったりとか、うんうん、そういうのをまあ逆に一切やってなかったので、うん、それに力を入れて、まあ、3年間ぐらい進めてきたことで、うん、まあ、そのコロナ前の業績を十分上回る成長を、うんをできたんですね、
うん、
で、まあ、去年からコロナが5類になって少し、うん、まあ、穏やかになってきたところで、うん、まあ、従来の施設周りの営業っていうのも回復してきてですね、うん、コロナ禍の中でですね、そのデジタルの広告で増やしてきたので、うん、まあ、その相乗効果で、うん、あの今あの非常に保管数を増えていってるっていうところです。
なるほど、ネットとリアルの
そうです、
もう両輪がうまくいきだしたと、はい、
そうですね、
今まではリアルだけだった、コロナで困っちゃったので、はい、ネット広告もやったら認知が広がった、はい、で今は両方だから
そうです、
さらに向上、
そうですね、そうですね、特に、まあ、あの今年ですね、うん、今期のもう来期にかけては、うん、まあ、それを本当に相乗効果を発揮する、うん、時期が来るんじゃないかなというふうに思ってます、うんうん、
で今まではやはり再対決再対を補完するっていうのが子どもがもしもの時にということで、逆に言えばもしもなんで、はい、ほとんどの方は使わなかったということなんですけど、御社、昨年ですね、再対決由来の幹細胞培養醸成液、まあ、この製造を昨年6月に始められたんですけど、これってどういうものになるんですか。
はい、おっしゃる通り、その例えば脳性麻痺だとですね、はいはい、1000人に1人か2人ぐらいの、はいはい、罹患率というか発症率になるんですけれども、はいはいはい、そうするとほとんどの方はやっぱり使われないわけです
よね。まあ、逆にそうです、まあ、本当は使わない方がよくって、もし何かあった時にこれを取っててよかったということですよね。
そうです、
まあ、保険みたいなもんですよね。
本当に、うん、あのもう本当に保険なんですけれども、うんうんうん、それだけではなくて、うん、貴重なこう一生に1回しか取れない細胞は、はいはいはい、いつでも使えるっていうことになると、うんうんうん、やっぱすごく有用ですし、はい、あの保管する人も増える、方も増えるということで、去年からその、うん、最大なんですけれども、うんうん、へその培養すればですね、どんどん、はい、細胞がニョキニョキ増えてくるんです、ね、
はいはい、
その細胞を培養した時の液の中にですね、うん、今、まあ、ちょいろいろ世の中では細胞の培養醸成液とか、うん、エクソソームとかって言われてますけど、うんうん、まあ、割というような成分がたくさん入ってて、それは美容とか自由診療の領域で結構使われてるんですね、
うんうん、
まあ、病気のためだけではなくて、うん、そういった自由診療、あの、まあ、美容とかです、健康とかですね、健康増進とかそういったことにも使えるんなら、うん、まあ、さらに有用になりましょう、保管する方も増えるだろうということで、うんうん、この培養醸成液の作成サービスというのを、あの去年から始めさせていただいています。
あれですよね、その子供だけじゃなくて、例えばお父さんとお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんとか家族みんなで使えるし、使ってなくなっちゃうわけじゃないんですよね。
そうです、
要は一部なんですよね、
はい、そうです、あの最大は長いものですね、そういうチョキチョキと保管してるんで、その中の一部を解凍して培養して、うん、この液を作るんですけれど、うん、あの我々は従ってですね、あの、うん、この培養醸成液のことをファミリー培養醸成というふうに呼んでました、うん、はいはい、あのファミリーで使っていただこうというサービスになってます。
でこの醸成液を使うと、それこそその、まあ、美容医療であったり、はい、肌が良くなったりとか、ね、はい、まあ、基本的には、まあ、細胞が若返るじゃないですけど、そういうような効果があるんではないかということで、結構今美容医療の世界ではすっごくネット検索するとめちゃくちゃ出てきますよね。
そうですね、あのたくさん今も本当に使われて知名度も上がってきてますので、せっかく保管していた細胞で作れるんだったら、うん、まあ、作って差し上げようということで、うんうん、去年から開始しているんですね。
しかも自分の、まあ、子供とか孫とかそういうところの一番あの赤ちゃんで生まれた一番いい感じの細胞で、実はあれ自分からもできたりするんですよね。
そうですね、あのお腹の脂肪をちょっと取ってですね、うん、培養すると同じように細胞を培養して液ができるんですけれども、うんうんうん、まあ、そのアダルトな、うん、まあ、自分の細胞
だ
も
ん、ぶっちゃけな話、僕だと58とか59のおっさんの腹から取った細胞ってだいぶ傷んでそうな感じがして、そこから培養しても効果少なさそうだけど、赤ちゃんで本当にね、いいところから取った方が良さげですよね。
そうですね、 やはりであの、うん、赤ちゃんの細胞のへその方が脂肪に比べると、うん、その分化する力は強いっていうのが分かってるんです
よ、ね、まあ、そうですよね、
はい、そうなんですね、
なるほど。
あのへその方から出ているっていうと、うん、なんか半分はこうお母さんのものなのかなっていう気がしてしまうのですが、あれ完全に赤ちゃんの細胞になるんですか。
そうですね、特に最大血の方、うん、血の方は 100% 赤ちゃんです、
はい、あれですよね、あの赤ちゃんとお母さんが血液型違うってありますよね。
あります、あります、
あ
の、
確かに
普通にあります、
うん、そうですよね、だから、ね、あの最大流れてる方は赤ちゃんの方の血液型の 血ということですね。
混ざってないんですよ。不思議ですよ、ね。
あれ不思議ですよね。
赤ちゃんの血液ですね。
でもそうですね。体のお腹の中で、うん、もう人間が一人育つような勢いのある細胞がそのまま保管できるってことですね。
そうですね。そうですね。はい、まさに、はい。
なるほど。
それで考えるとすごいですね。
やっぱりそうするとやっぱりなんかおっさんの58キロの脂肪から取ったやつよりは良さそうな気がするという感じがしますよね。
そうですね。で、まあ人間の細胞であの環境によってこう、うん、老化していったり劣化していったりするので、生まれた時のピュアな状態と、うんうんうん、あのアダルトの状態って違うわけの将来は、まあ、そういったもしかしたら見比べができるとか、うんうん、今でも時々こうある種の病気になった時に、うんうん、あのその再体血を検査して原因があるかどうかって調べるっていう先生方とかから時々、うん、あの問い合わせいただいたりします、
ね、うん、結構あれでしょうか、あのじゃあ10年プランでって言って、うん、10年間じゃあ必要なかったね、よかった、じゃあ引き上げようか、じゃあ美容医療の方にちょっとなんか使ってみようかみたいな感覚で利用者の方利用されるんでしょうか。
まだそこまではイメージはいってない。大体更新されるんですね。
あ、
やっぱりあの貴重な細胞なんで使わずに取っとこうっていう、はい、うん、特に再体血の場合は一回使ったら液体ですのでもう使い切っちゃいます。
あ、そうか、再体血はそうです、ね、
でもあの21年から始めた再体の方は、はい、あの何回でも使えるので培養するとですね、うんうん、そういった目的であの保管される方っていうのはこれから増えてくると思います。
なるほど。要はもしもの時の今までは保管だったのが家族みんなで使えるとなるとやっぱ保管率変わってきますよね。
そうです、本当にもう家族の希望として保管していただくっていう時代にこれからなってくるっていうふうに思ってます、
うんうん、そうするとやっぱ子供が生まれるとか孫が生まれる時におじいちゃんとかあの子供にやっぱりまずは最初のプレゼントとしてこれ保管しておいて、もうちょっとあの保管できたらちょっとちょうだいというのを言うとあの自分がちょっと綺麗になったり
そうですね、そうです
ね、いい感じになると。
そうですね、うん、ちょうど本当に我々このバイオ浄水器のサービスも再体とバイオ浄水のサービスを始めたので、うん、今はまさにですね、うんうん、ちょうど今年25周年になるんですけれども、はいはい、それも考えてですね、うん、あの事業のやっぱり再定義、うん、あの病気のために再体血を保管する会社っていうことから、うんうん、やはりまあ家族の希望のために一生に一回しか取れない貴重な細胞を残しておきましょう、うんうんうん、もうこういう会社になるっていうことを今再定義しようと思って、うんうん、まあ、25周年の周年活動で今取り組んでいるところです。
まあ、その子供にとっても自分がある程度年取った時にあの自分の赤ちゃんの時のやつを取っててくれたからまた良くなったよっていうのありえますよね。
そうですよね、そうですね、うん、すごく夢のある話だと思うんですね、うん、
なるほど。でそんなステムセル研究所今何人の方が働いてるんですか。
はい、今正社員で100名ほど、はい、であと、まあ、時間が限られてる方ででも働きたいという方もいらっしゃるので、うん、あのパート3でですね大体プラス100名ぐらい、うん、はいはい、合計200名ぐらいの方があの働いていただいてます。
なるほど、はい、何人がざっくりどんな仕事されてるんですか。
はい、正社員でいきますと、うん、約半分、うん、50名ほどがその営業、うん、いわゆるマーケティングとかですね、はいはいはいはい、病院回ったりとか、はいはい、お母さんの対応したりとか、うんうんうん、そういった部署になります、うん、で40人ほどがその細胞を処理する、うん、再対決、は
い、
再
対応、実際にその製造現場というか、
そうです、あのラボでですね、はい、あの処理してる人たちが大体40人、はいはいはい、でまあ、残り10人ぐらいがいわゆるまあ管理部門ですね、はいはいはい、アドミニストレーションというか、うんうんうん、総務部経理部みたいなですね、そういった方が10人ぐらいで、そんな構成になってます。
なるほど。でそういう人材っていうのはやはり新卒入社というのと、まあ、中途入社、まあ、経験者採用という形でこの2つでですねやはり人材を入れていくんだと思うんですけど、御社の場合今年4月入社って何人ぐらいされるんですか。
例年ですね、はい、あの大体1年で10人ぐらい採用してるんですけども、はいはいはい、その新卒が、まあ、約半分、はいはい、5名ぐらいの採用ということになってます、
は
い
は
い
は
い、
なるほど。例えばステムセル研究所にはこんな方に入ってほしい望む人物像のようなものございますでしょうか。
あのまさにですね、まあ、うん、細胞バンク、細胞保管する仕事ですので、うん、やっぱりミスがあってはいけないですし、うん、一生に一回のものなので、
まあ、そうですよね、
間違って取れ、あの、我々で間違って保管できませんでした。これあってはならないことですし。
それはありえないですよね。
保管しているものが、例えばもう使えなくなってしまうとか、うん、こういったことも絶対あってはいけないことなんですね。うん、でも一番あの重要だと考えているのは、うん、やっぱりあの丁寧に真面目に仕事できる人たち。うん、もうここはもうあの必要なあの素質だというふうに思ってます、
うんうんうん、そういう方に入っていただきたいということですよね。
そうですね、はい、
なるほど。
大体あの志望の動機としては新卒の方 の、うん、あのお話をお伺いしてると、うん、やっぱり社会貢献したいとか、うんうんうん、まあ、そういったあの 感覚で、うん、あの入社の動機でお話しされる方多いですね、
うん、で日本ではまだその 1.4% しか保管されてないけど、うん、海外だともっと進んでる国あるんですよね。
アジアだとですね韓国とかでも 10% を超えて、
はい、え韓国で 10% なんですか。
あのシンガポールとかもですね、うん、確か 15% とかあったと思いますので、はいはい、アジアは割とやっぱり、
うん、世界でも先進国
なんですね。そうです まさにあのへその緒をなんかあのカピカピで保管してたぐらい、そういうこう例えば中国だと胎盤を食べたりとかですね、そういった文化があったりするんですけど、そういうこうそういう時のお産に関わるものの、はい、に対する意識っていうのもしかしたらアジアは高いのかもわからないです。
へその緒に対して距離感が割と近いですね。そうですね。あ、そうでしたか、
まあ、確かにへその緒ってみんな知ってますからね。
そうですね、
なんとなく、はい、もうああいうものがあるんだという、男の場合見たことはないですけどね、うんうんうん、なるほど、うん、この番組実はお昼に放送してるわけですけど、はい、社長お昼ランチは何を食べることが多いんですか。
僕ですねなんか朝ちょっと軽く食べてコーヒー飲んで、はい、うん、で気がついたらなんかもう昼過ぎてるっていうことがよくあってですね、うん、あんまりお昼の時間とか気にしてないの で、うん、
なるほど、
でそのまま結構あの会食とかに入ったりするので、うん、昼はあんまり食べなかったりする、うん、
なるほど
ちょっと趣旨が違うかも分からない。
いいなるほど。
そうですね、なんかあのコンビニでちょっと買ってきて、うんうんうん、仕事しながら食べたりとか、うんうん、そんなあの感じですね私の場合は。
ありがとうございます。では藤本さん最後の質問をお願いいたします。
リスナーの方にですね何か一冊書籍本をですねお勧めいただきたいんですけど何かございますでしょうか。
はい、
手元に、
はい、ちょっと今日お持ちしたんですけれどもラジオですけれども、うん、私の知り合いの山川隆義さんっていう、はい、元々ドリームインキュベーターの社長をされてた方なんですけど、その方が去年出された、うんうん、春光、はい、春勘で考えるって書いて春光っていう本なんです、はい、こちら、うん、お勧めさせていただきたいなというふうに思います、うん、1を聞いて10を知る、う
ん、はい、
でこれはなぜできるか、
うん、
1を聞いて10を知るというのは、まあ、一言で言うと春光っていうことにつながるんですけれども、うん、彼が書いてるのは、うん、1を聞いて10を知る人は1を聞いて10を調べる人だと、
はあはあ、
やっぱり調べたことのない知らないことっていうのは思いつかない、
うんうんうん、
1を聞いて10を調べることをずっと繰り返してる人が1を聞いて10を知る人、すぐひらめく人だと、そういう人はやっぱりあのいろいろ調べて知識が豊富な人だと、それは教養にもつながるみたいな、そういう、まあ、ざっくり言うとですねそういうことを書かれてるので、まさにそうだなと。僕もやっぱ調べるの好きですし、やっぱりなんか考え早い、あの回転が早い人っていろんなことをご存知じゃないですか、うん、はい、まさにそこにつながってるのかなっていう意味ですごく興味深く、読ませていただいた本ですので、ぜひあのお勧めさせていただければなというふうに思います、
はい、ぜひお手に取っていただければと思います。瞬間の瞬に考えるで瞬行です、改めまして本日のゲストはステムセル研究所代表取締役社長清水貴文さんでした。清水ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など経営幹部の採用なら東証プライム上場、証券コード2124 JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはステムセル研究所代表取締役社長清水貴文さんでした。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。